今日は、テーマのお便りです。あなたはなぜ小説家を目指すのかという、まあ、そういう、お便りのテーマを出してるんですけど、まあ、そのお答えをいただいたので、そんな話です。小説家、小説の恩返し、小説に恩返し、まあ、そんなようなお便りをいただきました。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はラジオネーム千代さんという方からです。私がなぜ小説家を目指すのかという理由は、本、特に小説への恩返しです。なるほどね。物心ついた頃から私は周囲から変わった子扱いでした。悪意はないのは分かるけれども、他人とはどうも調子がずれていて、気がつけば周りと違う行動をとって先生に叱られるというのが、本に出会う前の私ですか、でしたと。私自身もなんとなく他の子と違うのはわかるけれど、私からしたら他の子が何を考えて行動しているのかわからない。私と他の子は何がどう違うのかわからないという状態でした。小学校の2年生から学校の図書館で本が借りられるようになりました。私が小学2年になってしばらくして、ある日の帰りの会で担任の先生が、なぜうちのクラスは隣のクラスと比べて本の貸し出し数が少ないんだとクラスのみんなを叱りました。その時私は、読書なんて他人が強要するものでもないのに先生は何を言ってるんだと正直思ったのですが、まあここでクラスの中で誰も本を借りないと、また先生がホームルームで、煩わしくなるのは目に見えてくるので、変わり者の私が仕方がないから率先して本を借りてやるかという気持ちで、放課後早速図書館に行って、図書室だね、挿絵がたくさんついた児童書を借りました。そこには私が知らない世界が広がっていました。なるほどね。私が誰かに解説してほしかった他人の行動が、字の文という説明書きによって詳しく解説されていました。私にとってよくわからなかった他人の行動の意味や思いが書かれていました。狭い小学校の世界だけではない場所が本の中にはありました。これはわかるな。すぐに借りてきた本を読み終え、図書館でまた違う本を借りました。そして読み終えて、また別の本と同じことをこう繰り返したと。気がつけば私は変わっているけど、話せば伝わる子というふうに周囲から扱われ始めました。すげえな。本の中で描かれていたいい行いを真似するようになったからです。おお、どんな本を読んだんだろうな。小説のキャラクターのように、現実のクラスメートにも何かしらの思いがあるに違いないと考えるようになったからです。なかなか優秀だな。物事には多面性があると理解するようになり、他人の話に耳を傾けるようになったからです。要は私は本を通じて他人を知っていったのだと思います。私の人格形成において、本と出会うことがなかったらというパターンを想像できないくらい、本を通じて様々なことを教えてもらいました。僕とは逆のパターンだね。小説、本を読むことで世界が広がっていったんだね。僕は本の世界っていうのは、そっちに逃避する方だったけどね。まあいいや、戻ろうね。なので、大人になった私は、小説を書くことで本というものに恩を返したいのです。そして、かつての私のように、他人を共感も理解もできないと思っている人間の世界を少しでも広げてあげればと思っている、人間の世界って思っている人の世界を少しでも広げてあげようということだな。それが私が小説家になりたい理由です。具体的な目標もないふわっとした理由ですが、こんな人間もいるんだなぐらいに思っていただければ幸いです。 余談ですが、私が授業中も本を夢中になっていったことが重なったせいか、私が小学校2年の担任の先生はいつしか私に本を読むのはやめろとよく注意するようになりました。その時何とも言えない、微妙な表情をしていたのを思い出します。8歳の頃の出来事とはいえ他人の先生に申し訳なかったですね。んだそうだ。千代さん、うちの受講生で、これの名前どっかで見たことあるかなと思ったんだけど、うちの受講生の中でずっとこうチェックしてみたら、うちの受講生ではないみたいなので、どこで見たんだっけと思ったんだけど、文学フリマ東京で会った人なのかな。同じ、よく似たペンネームで、その印象に残った人がいてね、文学フリマ東京でね、でまあ、そこで買った、小説の作家が同じ、名前だったので、まあ違ったらごめんなさい。まあ僕とは逆方向だな。僕もって言ったあれだけど、僕は今で言う、明らかな発達障害だね。でまあ、発達障害という言葉が使われるようになったのが、まずアスペルガーという言葉が知られるようになったのが1990年代なので、もうほとんどのその時代、その要はこう行動が異様な子だったんだよ。団体行動もできないし協調性もないしっていう風だったので、僕はね。でまあその当時ゲームとかそういったものがなかったので、でまあ自分だけの世界に浸れるのっていうのは、まあ本しかなかったんだよ。小説しかなくてね。でまあ物心ついた時からこう本は読んでました。でまあ子供の頃の、あの当時児童書なんてものはそうそうなかったの で小学校、まあ、物心ついた時にその少年少女の文学全集っていうのを、小学館の少年少女文学全集っていうのを買ってもらって、それを買ってもらったっていうか、それ買ったんだよね。でまあそれざっと読んで、一通り読んで、まあそれからと、もう文字という文字を片っ端から読んでたのでね。でまあ小学校に入る頃ぐらいにもう、学校の図書館、図書室、学校の図書室は一通り全部読んじまったんだよね。でその地元の私立図書館に行って、で私立図書館の児童書もそんなに数がないので、まあ大体一通り読んで、でまあしょうがないからその大人向けの開花図書館を見たんだけど、そこももう大したものがなく一通り読んじゃったんだよね。で、閉花図書館っていって、そのこうオープンになってる図書室以外の奥にね、書庫があって、そこからも借りられるんで、そこで借りたっていう記憶があります。そう言うとすごいけれど、他に娯楽がなかった時代なんだよ。で、あれだね、こう、こう読んで読んで読みまくったっていう、まあそういう子供でした。で、それでじゃあ、千代さんみたいにそこから他人の行動を学ぶなんてことはなく、ひたすら現実が嫌だから本の中にこう逃避してたね。しかしまあそういう意味で考えると僕も結構小説のお世話になってるな。で小説で恩返しって言ってもそんな発想なかったな。ねえ、どういう形だと小説の恩返しになるのかな、ちょっと考えたことがなかった。でもまあちょっとやっぱ考えてみるよ。ねえ、とりあえず他にでやれることもないし、まあ 人生で一番褒めてもらったのってのは、もう本当にこの小説書いて、生まれて初めて書いた小説が予選を通って、でそこからもうこれしかないなって言ってしがみついて今日に至ってる状態なので、もうそろそろ確かにさ、小説に恩返しっていうのことを考えなきゃいけない年なんだけどね、なんか考えます。でも大野千代さんのお手紙でちょっとやっぱり考えるきっかけになったかな。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとかと思ったら、まあ200円から投げ銭できるようになっているので投げ銭してください。チャンネル登録と通知をオンにしてください。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか、今さら聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞から横溝正史賞、横領物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトークなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日は、千代さんどうも お便りありがとうございました。もう一度じっくり考えています。ではでは、そんなところで。